聖書の言葉、京都イエスの御霊教会がお送りします。こんにちは、柴田純です。約束の地カナエンと移り住み、主の祝福が伴って生活をしていたイスラエルの民ですが、ダビデ王によって統一されたイスラエル王国時代、ソロモン王の死後、紀元前930年頃に分裂し、十支族からなる北のイスラエル王国、ユダとベニヤミンの2支族からなる南のユダ王国に分かれ、分裂後も60年間二国間で戦いが繰り返されていました。しかしアッシリア帝国により北のイスラエル王国は滅ぼされ、ユダヤ王国もアッシリアの属国となりましたが、エジプトの支配下となった後、新バビロニアのネブカデネザル2世に敗れ、エルサレム全体と神殿が破壊されて50年間バビロニアに連行されていきました。その後バビロニアをペルシャが倒したので捕釈されて戻っていき、都を建設再建していきます。今日はエレミヤ記52章27節から30節を拝読いたします。バビロンの王はハマト地方のリブラで彼らを撃ち殺した。こうしてユダは自分の土地を追われて捕囚となった。ネブカデネザルが捕囚として連れ去った民の数をここに記すと、第7年に連れ去ったユダの人々が3023人。ネブカデネザルの第18年にエルサレムから連れ去った者が832人であった。ネブカデネザルの第23年には親衛隊の長ネブカデダンがユダの人々745人を捕囚として連れ去った。総数は4600人である。どうですか？この出来事を通常バビロン捕囚という、英語で言うとエグザイルと言います。あの人気グループがなぜこの名前を名乗ったか理由はわからないですが、苦難の時期を乗り越えたグループという意味合いがあるかもしれません。このようにイスラエルは滅亡と再建を繰り返し今に至っていきますが、主が祝福したもう最高、この先民の民であるイスラエル人への救いだけでなく、そこから継ぎ木され異邦人イスラエル人以外へと救いが広がっていきます。そして現在の天と地は不信心な者たちが裁かれて滅ぼされる日までそのままにしておかれ、一人でも救われるようにと神様は願われています。それでは今日はここまで。柴田純でした。さようなら。
ちょっとギリギリですけど、ね、大丈夫だとは思うんですけどね、
はい、最後詰まっちゃった